15章を開きください。
新改訳聖書、新約聖書の
91ページになります。91ページ。この章でのテーマは身代わりの技、身代わりの技です。早速本文に入ってみたいと思います。夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ長老、律法学者たちと全議会とは協議をこしらえた末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ここに新しい人物が出てきてますね。ピラトです。前回私たちは祭司長たちがユダヤ人の議会を招集してイエスを裁判にかけた場面を見ました。神を冒涜した罪で死刑に定められたわけですよね。けれども彼らは死刑を執行することはできません。なぜならば当時のイスラエルはローマ帝国に支配されていて、彼らは死刑を執行する権利を何十年か前に剥奪されていたんですね。そこでその地域のローマの総督であるピラトにイエスを連れ出さなければいけなかったんです。それでピラトが出てきています。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか。随分変な質問を聞くと思いますね。祭司たちの起訴状がこのイエスがユダヤ人の王と主張しているというものなんです。なぜこれが犯罪になるかと言いますと、ローマでは皇帝カエザルのみが王であって、自分を王とする者は死刑に処せられるからだったんですね。ユダヤ人はローマからの独立を切に願っていたわけなんです。そこでローマに反抗する集団が時々現れました。それで政治犯として捕らえられていったわけなんですけれども、同じようなこの起訴状を祭司たちはピラトに出したわけですね。イエスは答えて言われた。その通りです、その通りですとありますが、これ直訳ですとあなたが言っていますとなります。 You say って英語ではなるんですが、あなたが言っていますとなります。イエスはご自分がユダヤ人の王であることを認められているんですが、ピラトの理解しているような王とは異なったんです。ヨハネの福音書にそのことが書かれているんですが、イエスはこう言われています。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。つまりイエスが語られていた神の国というのはですね、そのローマ帝国とかまたはユダヤ人の独立した国とかというこの世のものではなかったわけなんですね。つまりイエスにとっては全く同じ種類、この世のものであってですね、全然次元が違うんだって話をされていたわけなんです。それでですね、ピラトはイエスは何もローマに反抗するような意図は何もないことを知りました。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた、または多くのことで訴えたとあります。祭司長たちはそれでも食い下がったんです。イエスが実際に政治的にまたは軍事的にローマに反抗しようとしていることを主張したんですね。もちろんイエスはそんなことを話されたことはなくてですね、彼らの告発はでっち上げにすぎません。嘘でした。ですから彼らの方がですね、逆に掟を破っていたんですね。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならないというモーセの律法を彼ら自身が破っているわけなんです。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか。見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスはお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。ピラトが驚いたのは被告が何の弁明もしなかったからですね。被告が弁明をしない裁判、現代の裁判でもあまりにもおかしいわけですよね。でもし弁明がなかったら原告の訴えがそのまま判決となります。で判事であるピラトはイエスが無罪であることを知っているんですけれども、彼自身はその立場上イエスを弁明することはできないわけですよね。ですからこのままいくと何の弁明もないまま 死刑判決になってしまうわけなんです。で、次見てください。ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。で、この囚人というのはローマに反抗する政治犯のことですね。年に一度の杉越の祭りの時に政治犯を赦免していました。それによって従属しているユダヤ人をなだめる目的があったんですね。イエスが無罪であることを知った限りですね、ピラトはその特赦を用いてイエスを釈放する方向に持っていこうとしているわけなんです。イエスはユダヤ人民衆の人気を集めていたことを彼は聞いていました。ですから民衆の声からイエスを釈放する声を上がらせようとしたわけなんです。そうすればですね、その司法制度のこの法律上、この一般世論というですね、この無罪の理由が出来上がるわけなんですね。で、次見てください。たまたまバラバというものがいて、暴動の時人殺しをした暴動たちと一緒に牢に入っていた。で、この暴動はもちろんローマに反逆するための暴動であったわけですね。で、これこそがですね、先ほど宰相たちが訴えていた罪を罪なわけですよ。ですからバラバはその罪を犯しており、そして十字架刑を受ける予定になっていたわけなんです。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。で、この群衆の中にですね、バラバの仲間がいたのであろうと思われます。そのバラバの釈放を求めるためにですね、いたと思われます。まあ、けれども、その他の人々はバラバの存在っていうのは危険であったわけですね。もちろん彼らはこのローマからの独立を願っていたわけなんですけれども、テロリズムが起こったと思ってくださればいいと思うんですね。その市民の生活は脅かされてですね、治安が悪くなっていく、殺人もしているっていうことですから、本当に、彼らにとってはですね、本当は危険人物なはずなんですね。ですからピラトはこう言ってます。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのか。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。ピラトは分かっていました。祭司長たちが皇帝に忠誠を誓ってイエスを訴えているのではなくて、イエスを妬んでいるからだということなんです。大勢の群衆がイエスについてきたことを思い出してください。イエスがエルサレムにおられるときですね、大勢の人がイエスの教えを聞いていました。そこに祭司長とか律法学者とかいろんな人が激しい質問をしてですね、イエスとの間に激しい議論が起こったわけ でイエスは彼らに何も言わせなくなるほど、この見事に答えられて、その時に群衆が喜んで聞いていたっていうふうに書かれたのを思い出してくださると分かると思うんですが、そのようにイエスは民衆の間で群衆の間で人気があったわけなんです。それでそのイエスの方に民衆の心が傾いたのを見ていた祭司長たちが、自分たちの政治的な地位、権力が危うくなることを恐れたから、だからイエスを殺すことに計画したわけなんですね。したがってピラトは群衆からイエスを釈放しろという声が上がるのを、もうその通りになるというのを思ったわけなんです。次見てください。しかし祭司長たちは群衆を扇動して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。で、祭司長たちはおそらく群衆の中にいるバラバの仲間を用いてバラバの釈放を叫ばせたのだと思います。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。ピラトは驚いたわけですね。また逆のことをこのようにして群衆が叫んでいるわけなんです。すると彼らはまたもう十字架につけろと叫んだとあります。これ十字架につけろのギリシャ語はですね、一つの単語でんです。ですからどういう感じになっているかというと、十字架十字架っていう感じで叫んでるわけなんですね。ちょうど私たちがスポーツ観戦の時に、なんかみんなが騒ぐじゃないですか。例えばオリンピックでアメリカ人は USA USA ってこうやって叫ぶわけですね。ですからこれ英語ですと Crucify Crucify って感じで叫んでいるわけなんです。 この状況を思い出し、ちょっと想像してください。その群衆たちの心理っていうもの、まあ、群衆心理というものがありますけれども、ある一部の人がその一つのことを行ったらですね、それが正しいかどうかという判断はしない、特にしないで、それで何ですか、ただやっているからということで自分もやっていくわけなんですよね。それがその群衆心理というものなんですけれども、今ここで起こっていることはまさにそれなんです。一部のバラバラの仲間が十字架十字架と叫び始めたから、特にイエスを十字架につけたいとかって考えてなかったんですけれども、いつの間にか自分も十字架と叫んでいたわけなんですね。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。でピラトはですね、群衆の良識に訴えたわけなんです。イエスが何も悪いことをしていないことは一目も一目瞭然ではないか、ちょっとよく考えてみろっていう感じですね。けれども次見てください。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。ピラトにそう言われれば言われるほど彼らは逆に大声で十字架につけろと叫んだわけですね。ですからこの彼らのやってることというのは実は非常に恐ろしいことなんです。他の人もやってるから自分もやる、私たちはそれをですね、日常生活の中で行っているわけなんですよね。でそれがいかにひどいことかっていうのが、ここを見ると分かると思います。またですね、彼らにとって祭司長たちは宗教的権威者なんですね。ですから先ほど祭司長たちが群衆を先導してとありますけれども、もしその祭司長たちに逆らうことになればユダヤ人共同体から外されるっていう危険性もあるわけなんです。ですからそのような恐れもあって、つい昨日までイエスをメシアと担ぎ上げていたのに、今は十字架につけろと叫んでいるわけなんですね。で先ほどから、祭司長たちの、罪深さっていうのを見てきました。偽りの告発をしてですね、また妬むということがあったわけです。私たちの心の内にも妬みっていうのはもういつも出てくるわけですね。そして今こうやって先導している、本当にあらゆる祭司長たちの罪っていうのを見ることができますけれども、でも同じようにですね、その、何も自分で考えないでその彼らにやっていることに流されていくのであれば、全く同じ罪を犯しているわけなんですよね。何をしているのかわからない、でもそれに罪があるわけなんです。それでイエス様は、こう祈られています。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。これはとても不思議なことです。祭司長たち群衆たちがの方が罪があり悪いことを行っています。そしてイエスは何も悪いことを行っていません。本来ならば正しいものが悪いものを罰するはずですよね。けれども逆になっているわけなんです。悪いものが正しいものを罰するというふうになっています。このような不条理なことを神様がお許しになったのは、実は神様はもう一つの不条理なことを行われようとしているからなんです。何かわかりますか？罪人を正しいものと認めるということなんです。罪人である人間をキリストイエスの身代わりの死によって正しいものと認めるということを神は行われようとして、このようなことを許されているわけなんです。パウロはこう言ってます。神は罪の知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためなのですとあります。ですから私たち今から、先ほどからですね、この身代わりのイエス・キリストの行いを見ていっています。それでは次見てください。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後、十字架につけるように引き渡した。ピラトが群衆の機嫌を取ることに決めていました。ピラトはその当時度重なる失政で公兵ティベリアスっていう人からよく思われていなかったんです。もしそこでイエスを釈放してユダヤ人たちの不平が皇帝の耳に入ったならば、自分の地位を危うくすることになります。そこで彼はですね、判事としての正義、また人間としての良心をないがしろにしました。そして群衆の機嫌を取ろうとし、 イエスを十字架に引き渡すということなんですね。ですから祭司長たち群衆に続いて今はピラトが罪を犯しています。祭司長は積極的に働きかけ、群衆は流れに乗って悪事に加担しましたが、ピラトはその流れに抵抗はしました。しかし屈したんですね。でも同じように十字架につけるように引き渡したという罪は免れることはできないんですよね。私たちはもちろん祭司長の罪っていうのは大きな罪でしょうけれども、結局同じことをしてしまえばですね、同じなんですね。でさらにまた別のグループが悪いことを行っています。見てください。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。十字架刑を実際に執行するのはローマの兵士たちです。そしてイエスを紫の衣を、イエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶し始めた。彼らはイエスをあざけっています。ただここで彼らが茨の冠をかぶせていることに注目してください。茨が出てきた背景を思い出せますか。どのようにして茨ができたか。アダムが罪を犯したときに神がこう言われています。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせるということですね。つまり罪の結果として茨ができたんです。ですから茨は罪の象徴でした。その罪をの象徴である茨の冠をイエスがかぶられるということは分かりますね。イエスが人々の罪を負われているということなんです。代わりに背負ってくださっているということなんですね。次見てください。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、つばきをかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老したあげく、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。ひどい仕打ちです。兵士は国の秩序を守るために武力が与えられている存在ですが、その武力を弱い者を痛めつけるために用いているわけなんですね。まあ、私たちは戦争の中で実際にこのような行いを見ることができます。非人間性っていうのかな、非人間的な行いですね。でもですね、兵士たちが大切にしていたものっていうのはこの武力っていう力なんですね。ですから彼らは物事や人を見るときにそういった目でしか見ることができなくなっていたんだと思います。イエスを見るときはそれはもう非弱なですね、無力な存在としか見ることができませんでした。また祭司長たちのことを思い出してまた戻って見てみたいと思うけども、彼らはですね、いつも政治力という力を大切にしていたわけです。ですからイエスを見るときにもイエスはただ民衆を自分たちから離す脅威としてしか見ることができなかったわけなんですよね。で今度ちょっと群衆のことを考えてみたいと思うんですが、群衆はですね、カリスマ性という精神力を大切にしたって僕は言えると思うんですね。どういうことかって言いますと、自分がですね、本当に守られているっていうこの安心感を持たされる王をですね、求めていたわけなんです。メシアということですね。でイエスがですね、でも何も口を開かずに祭司長たちにまんまと祭司長たちの言うことをですね、に従ってですね、自分が死刑になってしまったっていうのを見たらですね、ちょっとかっこ悪いですよね。ですからがっかりしたっていう失望感っていうのもあったんだと思われます。このように人が何を大切かにしていることによって物事の見方が変わってくるし、それによってイエスの見方っていうのも変わってきてしまうわけなんですよね。まあ、今そのように、この祭司長、そしてこの群衆、そして兵士たち、またピラトの中に、この私たちの心の中にあるですね、この罪っていうのを見ることができました。次はこのイエス様のこの働きですね、その身代わりに、その罪のために行ってくださった働きというのが中心に書かれています。そこへアレキサンデルとルポストの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。これまでイエスが十字架を背負われていたんですが、体力が衰えて倒れてしまったと思われるんですね。ユダヤ人議会では役人に拳で殴られ、そして先ほどは鞭で打たれました。 で、この鞭打ちっていうのはひどいものでですね、ある人は気絶して死んでしまうっていうほど、まあ、恐ろしいもので出血大量になって死んでしまったり、まあ、本当にそしてある人はこの気がおかしくなって狂人になってしまうっていうぐらい出てくる、それほど恐ろしいものなんです。で、今ここで兵士たちに、この叩かれたりですね、したわけなんですよね。ですからかなり体力が落ちています、イエス様が。ですから十字架を背負うということはできなくなっていたので、兵士は、そこに通りかかったシモンというクレネ人にその十字架を無理やり背負わせたわけなんです。で、その時にどうやるかというと、その人の肩にこう剣を寝かせるんですね。で、ローマの法律なんです。これが肩に剣を置かれたものは1ミリオン、つまり 1.5 キロをですね、兵士の荷物を運ばなければならないことになっていたんです。で、それが終わったら私はもう法律をね、守ったんですから、もう話さ、やめることができますようにっていうふうに言うことができたわけなんです。まあ、それを用いて三条の説教で推訓で、イエス様があなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさいっていうのを教えられたわけなんですよね。そしてここに出てくるクレネ人ですね、シメオン、彼ですね、実は使徒行伝13章に登場してるんですね。シメオンという名前で登場してます。クリスチャンになったっていう可能性が十分あるわけなんですね。ですから彼はこの十字架のを運んでいる時にですね、イエス様に触れることができ、そして信仰を持ったんだと思われます。そして彼らはイエスをゴルゴダの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。まあ、ゴルゴダという場所はモリア山という上にあって、ちょうど2000年前にアブラハムがイサクを生贄として捧げようとした場所ですよね。そしてこれがドクロの場所と言われている理由っていうのは2つあるんです。まあ、いずれかだと思われるんですが、多くの人が十字架の上で殺されて死体がそこら中に放置されていたんで、そのためにドクロがたくさんあったっていうこと、または、よく出てくる写真がですね、この 崖の形ですね、輪郭がドクロの形をしているわけなんですね。ですからそこからこのゴルゴダって呼ばれたんじゃないかっていうふうに言われています。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。もつ薬を混ぜたブドウ酒はこの麻酔みたいなものだったんですね。しかしイエスはそれを拒否されたんです。なんでだと思いますか？苦しみや痛みを感じなければ、イエス様が十字架にかかる目的から逸れてしまうわけなんです。罪の結果としての苦しみと痛みを受けられるためにイエスは十字架につけられるわけなんですね。ですからこの罪ですね、この罪の結果のこの苦しみと痛み、それをイエスが私たちの身代わりとなって受けてくださるわけなんです。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかくじ引きをで決めた上でイエスの着物を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。このようにイエスは十字架につけられました。地面に置かれた十字架があって、で囚人がその上に乗っかります。そしてこの両手両足に釘が打たれて、でこの足のところにですね、この足のかけるところが あるわけなんですね。そしてこの、縄で少し緩くですね、押さえられて、そして持ち上げられるわけなんです。でそこをそしてですね、十字架につけられると関節がどんどん外れていきます。でそうするとですね、当然強烈な痛みが走るんですね。で詩編22編でこのことが予言されているんですが、私の骨々は皆外れましたというふうに書かれています。そして結局は呼吸困難に陥って最後は窒息して死んでいくんですね。徐々に死んでいきます。最後は昏睡状態になって死んでいくと言われています。まあ普通はその前にですね、兵士がこいつまだもうダメだなと思ったら、この足のすねを折ってですね、折るとですね、どうなるかっていうと、ガクッとなってもうここでもう息ができなくて死んでしまうって感じになるわけなんですね。まあ後でちょっとイエス様はそうでなかったっていうところを見ていきますけれども、そうなっていくわけなんです。でこの様子がですね、旧約聖書に実は出てるんですね。詩編の22編とイザヤ書の53章なんですが、そこにことを細かく記されています。今見ません、時間かかりますので後でじっくり見ましょう。当時のユダヤ人の死刑の方法って石打ちでした。石打ちだったんです。でもイザヤ書の53章とあと詩編の22編はその石打ちとは絶対合致し、もう 到底合致しないんですね、その描写が。けれどもここで言われているこの十字架形であれば非常にぴったりとくるわけなんですよね。ですからまあ、先ほども私がね、私の骨々はみんな外れましたって石打ちにされてどうやって外れたって話になっちゃうわけなんですけれども、まあ、そのような形でこのイエス様がこのローマの十字架にかかるっていうこと自体も実は神がもうずっと前からですね、実は天と地が創造される前からっていう、まあ、聖書に書かれてるんですけども、ずっと前からご計画されて定めておられたことだったわけなんです。そしてここに兵士たちが着物を分けるっていうのは、こう習慣とされていたんですね。この囚人の着物を分けるということですね。そのことも詩編の22編の18節に書かれてありますけれども、これも予言の成就なんです。で次見てください。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。また彼らはイエスと共に2人の強盗を1人は右に1人は左に十字架につけた。そして、この下の脚注の方を見てください。下の脚注27節のところ、28節として、こうしてこの人は罪人と共に数えられたとある聖書が実現したのであるというふうにあります。これもイザヤ書の53章の12節の引用です。このようにことごとく御言葉が成就しています。聖書旧約の予言が成就しています。道行く人々は頭を振りながらイエスを罵った。これからいろんな人がイエスを罵っていきます。おお、神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。イエスはかつてこの神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと言われていました。でこれはですね、ご自分の体のことを指していた、つまり復活するということを言われていたんですけれども、でも彼らは実際の神殿だっていうのを持ってたわけなんですね。で彼らはその実際に神殿をですね、この建てる力があるんだったら今は十字架から降りてくればいいじゃないか、自分を救ってみろっていうふうに言ったわけなんです。また宰相たちも同じように律法学者と一緒になってイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない、キリストイスラエルの王様、たった今十字架から降りてもらおうか、我々はそれを見たら信じるから。彼らはイエスが他人を救われたのを認めています。数々の癒しと奇跡がそうだったんですね。他人を救ってたんです。しかし自分は救えないでないかっていうふうに罵っているわけですね。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。ルカによると彼らの罵りというのもですね、自分と私たちを救えっていうふうに言ってた、残ってます。同じように救えって言ってたわけですね。けれどもその一人は思いを書いて、ですね、イエス様、私をですね、あなたが御国の蔵につくときには私を思い出してくださいという有名な言葉がありますけれども、悔い改めてイエス様を信じたわけなんです。自分がね、十字架の上で信じたわけなんです。まあ、こうしてですね、道行く人、祭司長、律法学者、そして犯罪人がいましたが、いずれもイエスが自分自身を救うことができないということで罵ったわけなんです。でこれって本当でしょうかね。彼らの言ってることって正しかったんでしょうか。はいであり、いいえなんですね。いいえの方から話させていただきます。イエスは物理的にそこから降りることは可能でした。実は簡単でした。イエスは神の御子キリスト、つまり全能者ですね。そこから降りることは簡単です。またですね、復活の約束も与えられていたんです。ですから死んでから3日後によみがえる、つまり救うことっていうのは十分に可能だったわけなんです。しかし霊的には彼らの言ってることは正しかったんです。自分自身を救うことはできなかったんです。なぜかと言いますと、ご自身が死なない限り人間の方が救われない、霊的に救われなかったんですね。どっちかだったんです。イエスがご自身を救ったら人間たちは救われないし、だけれどもイエス様が自分を救わなかったら彼らが救われるっていうことなんですね。身代わりですから、どっちかなんです。なんでかって言いますと、犠牲の捧げ物っていう概念ですよね、考えがあるわけなんですよね。神様は正しい神ですから、罪のためにその結果としてのですね、罰っていうのを与えなければいけません。そうしなければ正義の神ではなくなってしまいます。ですから神様が人を許すときに身代わりの存在、犠牲を 必要とされているわけなんですよね。でそれけれども、もしその犠牲の その対象にですね、もし罪があったとしたら、わかりますか、例えばある人がですね、じゃあ私が犠牲になりますって言って、でもその人に罪があったとしたらですね、その人は自分の罪のために死ぬわけであって、他の人の身代わりになることはできないわけなんですよね。ですからその人には罪があってはならないわけなんです。でも聖書には、全ての人が罪を犯した、アダムが罪を犯した時以来、全ての人がその罪に、そのアダムの性質、罪の性質があるって言われてるんです。唯一なかったのは処女から生まれたイエスご自身なんですね。ですからイエス様が、この自分、あのイエス様が滅びない限り、命が失われない限り、他の人を救うことができなかったということなんです。ですからこの祭司長が言っている、他人は救ったが自分は救えないというのは、実は、もうその通りなんですよね。イエス様はご自身を霊的な意味では救うことがおできになりませんでした。こうしてイエスは十字架につけられましたが、次は死なれる、イエス様が死なれる場面を見ていきたいと思います。さて12時になった時、全地はが暗くなって午後3時まで続いた。正午に全地が暗くなりました。でこれ皆既日食じゃないんです。なぜなら杉越の祭り、4月ですけれども、その季節に太陽から見て地球が月の裏側に来ることはないんですね。天文学上、天文学というのも実際にそうなんです。これは天地を創造された神ご自身が意図的に起こされた超自然的な現象です。で実はこれ旧約聖書に予言されてるんですね。アモス書と言われるところ8章です。9節からですけれども、開きたい人は開いてください。その日には神である主の見告げ、私は真昼に太陽を沈ませ、そうですね、さっき正午でした、12時でした、日盛りに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え。杉越の祭りであったことを思い出してください。杉越の祭りはイスラエルがエジプトから救い出されたことを祝う喜びの祭りです。しかし藻に変えられたということです。そしてちょっと読み進めますと、その日を独り子を失った時の藻のようにし、その終わりを苦い日のようにするとあります。独り子を失った時のようにですね、これが神が全地を暗くされた目的ですね。神はその独り子をお与えになったことによう愛されたとあります。神の独り子が失われるのを悲しむ葬式を、なんと自然界全体が行っていたというふうに言うことができ、神がその悲しみをですね、自然を通して示されたというわけなんですね。このようにもう本当にこと細かくですね、何百年も前にイエス様この状況が予言されていました。それでも戻ってください。マルコの福音書に戻ってください。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。これは訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。これは詩編22編1節のそのままの引用です。でそれを読み進めるとこうなっています。遠く離れて私をお救いにならないのですか、私のうめきの言葉にも我が神昼私は呼びます。しかし私はしかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っておられませんとあって、次にけれどもあなたは聖であられイスラエルの賛美を住まいとしておられます。この聖というのは聖書の聖、清いという意味ですね。神に見捨てられた理由がこれなんです。神が清い、聖であられるということですね。イエスはこの瞬間に全人類の罪を負われたんです。私の罪、そして皆さん一人一人の罪のためです。そして罪があると神との交わりに断絶が起こります。神との関係を切る唯一のその原因というのは罪なんですね。その罪によって断絶が起こるわけなんですけれども、イエス様はここで身代わりの技を行ってくださっているわけなんです。つまり神との交わりから離されるということです。それは私たちが代わりに神と永遠に共にいるということができるように、決して引き離されないように、あるいは見捨てられることがないようにしてくださったわけなんですね。次見てください。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。エロイという言葉がエリアに聞こえたわけです。 すると一人が走っていった。海面に水ぶどう酒を飲ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。エリアは主の来られる前触れとして来ることが聖書で予見されていますので、彼らは今そのことを言及しているわけです。そしてイエスの喉を潤すためにこのブドウ酒をあげようとしているんですが、イエスはそれを詩編の22編にですね、そのことがまた同じことがこのことが予言されているわけなんですね。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。他の箇所で福音書では完了したっていうのが書いてあります。また父よ我が霊を御手に委ねますと叫ばれました。このようにしてイエスによる救いの御業はここで完了しました。でその完了した結果の出来事として次のことが書かれています。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。この幕は神殿の聖所と死聖所を区別する幕なんです。神殿というのはこうあってですね、そしてこっちの方が死聖所になって、こっちが聖所になります。で祭司たちは聖所に入って、いろいろなこの奉仕をですね日ごとにするわけなんですね。でも死聖所には入ることはしません。死聖所というのは聖なる神がおられるところで、もしこの汚れた人間が入ったとしたら1回で撃たれて死んでしまうわけなんです。そこでこの死聖所には年に1回大祭司だけが入ることが許されています。大祭司が入って、そしてその大祭司自身もですね、多くの動物によって罪の捧げ物をして自分を清めてから入っていくわけなんです。そしてその大祭司には衣に鈴がついていました。またロープがついていました。それで大祭司がそこでいろいろ奉仕をしているのをですね、その神殿の外にいる人たちは鈴の音によって分かったんです。でも止まる時があります。鈴の音がなくなる時があります。なんでか分かりますか？ちょっとヘマをしてですね、また罪を犯してしまって神に打たれて死んでしまったからなんです。そこで、鈴の音が聞こえないと、あ、これはまずいことになったっていうことで、自分たちは入れないからロープで引っ張り出すんです。そのためにロープがあったんです。わかりますか？その聖所と死聖所を区切っていたのが幕であり、それほど神と人との関係というのは隔たりがあるわけなんですね。それほど清い神であり、私たちと神とっていうのは本当にもう隔絶、もう本当絶対的な隔たりがあるわけなんです。けれども見てください。ここでイエスが死なれた直後に神殿の幕が上から真下へ真っ二つに裂けたわけなんです。でこの上から下へっていうのもすごく大事です。神ご自身がその、隔たりをですね取り去ってくださったわけなんです。ですからイエス・キリストによって私たちはですね、もう神様との関係が本当にその隔たりがなく行くことができる。こう書いてあります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。またイエス・キリストによって大胆に近づく、イエス・キリストによって大胆に近づくことができるわけですね。でまたパウロはこう言ってます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのイエス・キリストです。イエス・キリストによって私たちは大胆に入ることができます。イエスの正面に立っていた百人隊長、これはですね、イエスの十字架刑を執行している兵士たちを指揮していた人物ですね。ですからこの百人隊長はずっとそのイエスがのこの全容を見ていたわけなんです。イエスがこのように息を引き取られていたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。これ素直な反応だと思うんですね。神ご自身でなかったら今見たようなことっていうのは起こんなかったわけなんですね。またこの神の子という言葉、このマルコの福音書の最初の言葉になっており、テーマになっています。神の子イエス・キリストの福音の始めっていうのに一番最初に書かれています。でそのことを一番最初に悟ったのはこの百人隊長なんですね。ユダヤ人ではありませんでした。イエスの弟子たちではありませんでした。この百人隊長、異邦人ですね。イスラエルの約束から離れていたとされる、または呪われていたとされる異邦人がまずこのイエス・キリストを認めることができたわけなんです。で次を見てください。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中のマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアと、またサロメもいた。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。 イエスに付き従っていた人たちで、まだイエスのところに残っていたのはですね、弟子たちじゃないんです。女たちだったんですね。近くにはいませんでしたが、遠くから見ていたんです。このようにですね、イエスの働きを見ていたのは、認めたのは、異邦人たちと女たちだったんです。どうですか、外見では、蔑まれていたような存在です。当時のユダヤ人社会、女性もですね、すごく低い存在でした。まあ、異邦人たちよりは低くなかったんですけれども、かなり低い存在でした。けれどもこのようにですね、パラドックスっていうかな、なんていうのかな、内側では全く逆のことが行われていたわけですよね。彼女たちの心っていうのはイエスに引き寄せられ、またこの異邦人の心もイエスに引き寄せられたわけなんですね。そして最後にイエスの埋葬の出来事が記されています。さらに夕方になった。それはその日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。安息日になってしまうと何の仕事もできなくなるので、夕方が近づいたということで急がなければいけないということだったんです。そしてこのアリマテヤのヨセフというのはユダヤ人議会の議員であります。ですからユダヤ人を恐れてですね、実はイエスの弟子であったんですけども、イエスを信じていたんですけれども、隠していたんですね、そのこと。けれどもここで思い切ってこのユダヤ人たちからこの嫌がられるようなことをこの自分でしたわけなんですね。ピラトがイエスがもう死んだのかと驚いて、100人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。ピラトが驚いています。なぜならば、先ほど説明しましたが、十字架で死ぬ時って昏睡状態になって大抵 2,3 日かかるんです。ですからすねを折るわけなんですけれども、イエス様はその前に死なれました。いいですか、先ほど意識して死なれたんです。声を出されて死なれたんです。意識があったんです。つまりどういうことかというと、イエス様はご自身でご自分で命を捨てられたんですね。他の人が取ったのではなくて、これヨハネの福音書に書かれてますが、ご自分の意思で進んで自ら命を取られたわけなんです。わかりますか、ここが大きな違い。これ実は僕がクリスチャンになった大きなきっかけなんですけれども、イエス様がまあ嫌々ながら十字架でかかって死んでくださったのかもしれないなとかって思ってたんですけども、そうじゃなくてイエス様は喜んで自ら進んで僕を愛してくださって、自分の意思で十字架にかかって死んでくださったんだということを知ってですね、それでみんなの前で私はクリスチャンになりますっていうふうに言ったんですね。でここにですね、本当に神様の愛、イエス・キリストご自身の愛が示されているわけなんです。そして見てください、そして百人隊長がそうと確かめてから、イエスの体をヨセフに与えた。それでヨセフは天布を買い、イエスを取り下ろしてその天布に包み、これはまあユダヤ人が埋葬する時の方法です。岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口の石を転がしかけておいた。まあ、墓に葬られているんですが、実はです、当時は金持ちの人しか墓に入れませんでした。岩に掘った墓に入れませんでした。でこれはイザヤ書の53章の9節に、書かれています。彼は富む者と共に葬られたとあります。これも予言の成就です。マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの納められるところをよく見ていた。確かにイエスが葬られたことを見届けたわけなんですね。見届けたっていうのはすごい大事なんです。なぜならば、他のどっかに持っていかれたんじゃなくて、実際に墓に葬られて石で閉じられたっていうことなんですね。ですから次に出てくる墓が、その石が転がされてたっていう記事がですね、大きな意味を持ってくるわけなんですね。まあ、こうして身代わりの技という題で話させていただきました。この祭司長とピラトと群衆とこの兵士の中にですね、私たちの罪を見ることができました。けれどもその罪を今見たように、十字架、また死んでくださったっていうところ、そして今のこの葬られたっていうところにですね、この全部その罪をですね、追って処理してくださったっていうところがあるわけなんですね。ですから先ほど読みましたが、もう一度パウロの言葉を読んでみたいと思います。神は罪の知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。イエス様が私たちのためにこんなにも尊いことをしてくださったことを見ることができまして、感謝いたします。このイエス様の働き、全部の働きを受けるときに、ああ神様、本当になんと素晴らしいことでしょうか。私たちにこのイエス様が行われた逆のこと、つまり神様から切り離されなくて、また罪が許されて、天のお父様、本当に罪から自由にされて、ああ神様、本当に呪いではなくて祝福を受けることを本当に感謝いたします。神様、どうぞこのことを思ってこの1週間を歩んでいくことができますように、どうぞ 神様、私たちがこの家、神様の愛を受け入れて、歩んで生きていくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。